ヨハネによる福音書第14章の22節から24節。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にそうはなさらないのはなぜでしょうか、と言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。以上です。この前、八百屋さんに行きましてですね、お芋がですね、もうそろそろ出ておりまして、最近はお芋はとっても甘くておいしくてですね、あんのお芋とかですね、シルクスイートとかですね、たくさん、すごいたくさんの種類があって、で、八百屋のおじさんにですね、どの芋がですね、おいしいですかって聞いたら、みんなおいしいって言われてですね、で、自分に合う芋を探せって言われて、自分に合う芋っていうのはあるかなと思いながらですね、いや、どれがですね、おいしいかってですね、じゃあ今の季節はどれの季節ですかって言ったら、いや、今も季節はないと。いつだってあるんだってですね。じゃあどうやって選べばいいんですかって聞いたらですね、芋の前にですね、しばらく立っていたらいいって言われるんです。なんで立っているんですかって言ったら、芋が私を買いなさいって言ってくれるからってニコって笑っておられて、そうなんだろうなと思ってですね、見たらですね、確かにですね、今日は私を選んでってあんの芋が言ってましたんで、あんの芋を買ってきたら美味しかったです。なんかわかんないけど、八百屋のおじさんがですね、なんかすごい面白いことをやっぱ言うんだなですね。芋に聞けですね、そこの家前に立ってたら自分がですね、どの芋がですね、今日はいいかって芋の方が選んでくれるからって、これもなんか不思議なもんだなと思いながら、神様と私たちの出会いもそうだよねって、私たちが選んだわけじゃなくて神様の方から選んでくださるって、それを待つっていう、それがですね、私たちの信仰生活かなと思います。そういうのがですね、やっぱり選択に対する応答っていうかですね、呼びかけですね、語りかけることに対する私たちの応答という、これが信仰ということかなと思います。ユダという名前はですね、実は一人ではありません。イエス様の兄弟にもユダっていうのがいますし、またお弟子さんにもユダというのがいます。有名なのはですね、イスカリオテのユダという、これはイエス様を裏切ったわけですからですね、聖書にはとっても有名ですね。しかし他のユダもですね、実はいろいろなことをですね、聖書の中で話していまして、今日はイスカリオテじゃない方のユダがですね、質問したってあります。イエス様が弟子たちにはご自分をですね、誰であるかを示されるのに、なんで人々には示されないんですかって、どうして人々にそうやってはっきりおっしゃらないんですか、多分それ疑問があったんだと思います。弟子たちにはきちっとおっしゃるのに、人々には言わないのはなぜか、啓示の問題だったと思いますけどもですね、結局は何だったかというとですね、応答を待っておられたのでしょうですね。一方的に私はこれだこれだこれだではなくしてですね、人々のですね、答えるその応答っていう、そこに信仰っていうのがあるかどうかということがですね、一番大切なことだったのでしょう。弟子たちはですね、応答がありますから、イエス様を信じますというですね、心の信仰の応答がありますけど、人々にはそうがない。そうすると一方的な話になって、それは通り過ぎていくという、それではですね、神様をですね、表そうとしても聞いてくれないという、そのことをおっしゃってるんじゃないかなというふうに思います。そう思うとですね、応答というのはですね、実は大切なことでですね、話す話もそうですし、説教なんかもそうなんですけども、問いがあって答えがあるんだ。みんなの心の中にですね、問いがないと神様の答えが答えとならない。ですから神様にどうしてですか、どうしてですかって聞く、それを一番大切なことだと思います。聞かずにこうじゃないかって考えてるから違った道を進むのでしょう。多分神様どうですかって聞いたらですね、多分きちっと答えはですね、御言葉によって与えられるんじゃないかなっていうふうに思います。今日明日とですね、椎名豊子さんのですね、前夜式と告別式をですね、行いますね。思い出されるのはですね、訪問に行った時にですね、なぜか知らないけどですね、自分の作られたですね、お人形をいっぱい見せてくれましたですね、次から次と出てきたですね、何なんだろうって思ったんです。なんで私にこの自分が作った人形をですね、次から次へと見せられるんだろうですね。 まあ、それはいまだにですね、その答えが何だったんだろうなと思う中ですね、でもですね、訪問してくださってありがとうという気持ちとですね、やっぱり自分がですね、これを作ったのよっていう、そこの中に何かですね、豊子さんのですね、何か深いですね、思いがあったんだろうなと思う。その人形はとっても可愛くてですね、とっても素敵でですね、それを見るとですね、本当にほっとするようなですね、人形でした。その人形をですね、そう思うと、ああ、それが答えだったんだろうなですね、私たちにですね、そのほっとするようなですね、気持ち、また人々に対するですね、そういうの接し方、それをですね、あの時ですね、たくさんの人形を見せてもらいながら私に答えてくださってたんじゃないかなというふうに思います。まあ、イエス様は、私を愛する人は私の言葉を守ると言われました。まあ、イエス様を愛するという行為の応答はですね、イエス様の言葉を守るということです。まあ、イエス様がそう言われたら、イエス様の言葉を守る。イエス様が何て言われたかっていうと、私たちを愛し、互いに愛し合いなさいとおっしゃったわけですから、それを守っていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの名をもと導きを心から感謝いたします。私たちのもとから、また一人の姉妹をあなたのもとに送ります。どうか、椎名豊子さんの前夜式、告別式が、主の祝福のうちに、恵みのうちに行われ、そして残してくださったその信仰と思い出を私たちが心に留めることができるようにしてください。先に召されました椎名先生と今共にイエス様のもとで新しい命をいただかれて新しい生き方をされていることを私たちは信じております。どうかその上に主の祝福が共にあるように導いてください。この祈り主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。